Those were wonderful words we just heard from Elder Perry. If I could have one thing happen for parents and leaders of this church, it would be that they feel the love of the Lord in their lives each day.
だとしたら、それは彼らが天の御子の子供たちをシェアする中で、日々主の愛を感じるということです。私の語る言葉ではなく、御霊が皆さんに囁きかけますように。1995年9月23日に家族に関する宣言が与えられた時のことをよく覚えています。タバナクルの中央婦女教会集会の席で、最終話者のヒンクレ大官長が家族、世界への宣言を発表した時、静まり返った会場には興奮が感じられました。そうです、私たちの家族には助けが必要ですという声が聞こえてくるようでした。宣言の内容についてまさにその通りと感じて涙が頬を伝いました。姉妹たちを見回すと同じ気持ちを感じているようでした。内容があまりに濃かったので早く手にして研究したいという気持ちでいっぱいでした。宣言には女性の尊厳についてはっきりと述べられています。素晴らしいのはこの宣言がまず中央婦女教会集会で女性に与えられたということです。ヒンクレ大官長が女性を尊んでいることがわかります。私たちは教会の指導者で忙しい毎日を過ごしています。でも忘れてはならないのは第一の責任は自分の家族だということです。家族は永遠の世に携えていける数少ない祝福です。ニューエル K ホイットには教会初期の時代カートランドで監督をしていました。非常に忙しく多くの良いことを成し遂げていたでしょう。しかし主は彼を諌められ家族を整えるようにと命じられました。姉妹と兄弟の皆さん、この勧告は全員に当てはまるものです。皆さんの多くは親か祖父母です。あるいはやがてそうなるでしょう。しかし結婚しているかいないにかかわらず全員が家族の一員です。少しの間自分の家族について考えてみてください。家族のどんなところが好きですか。私は4人の息子が仲がいいところが好きです。宣言には家族について何を教えているでしょうか。私は一つの段落に焦点を当てます。神の計画により父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また必要生活必需品を提供し家族を守るという責任を負っています。また母親には子供を養い育てるという主要な責任があります。この神聖な責任において父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を持っています。私は神の計画によりという言葉が大好きです。親としての責任は父の天の御父が子供たちのために立ててくださった計画なのです。私たちは親として生活必需品を提供し家族を守り養い育てるという神聖な責任があります。ではそれをどのようにすることができるでしょうか。宣言には両親は生活必需品を提供することがとありますが、この必需品とは何でしょう。住む家や食卓の食べ物です。しかし福音の計画を知る私たちはそれ以上のものが必要であると知っています。それは人格を築く力です。例を見てみましょう。私たちは子供に働くことを教えるときこの力を養わせます。孫のジェイコブの経験を話しましょう。ある時孫が学校へ行きたがらなかったので母親はあれこれと試した見た後で孫を座らしこう話したそうです。パパの仕事は会社で お金を稼ぐこと、ママの仕事は家で あなたたちの世話をすること、ジェイコブの仕事は学校へ行くことよ。ジェイコブはこの原則を理解し学校へ行きました。子供について教えるには うちの手伝いをさせたり適切なアルバイトをさせたりします。労働の価値を教えて子供が自分で生活していけるように助けるのです。幼いうちから始めてください。夫は父親からの最高の贈り物は自立だったと言っています。働くことを教えてもらったからです。提供という言葉は金銭管理も役に立ちます。親として子供と予算を立てて生活してください。欲しいものと必要なものとを区別するように教えてください。伴侶に法外なお金を要求しないでください。 ヒンクル大官庁が負債を避けるように勧告を与えたとき、ある父親は、すでに結婚している子供に経済状況を尋ねてみました。すると二人の子供が大きな負債を抱えているのが分かり、その父親は返済する計画を立てるのを手伝ってもいいかと尋ねたそうです。教育と訓練を通しても親は子供に提供することができます。可能な限りの教育を受けるように子供を励ましてください。ある国では中等教育を得ていないために永代教育基金を受ける条件に満たない子どもがいます。現代においては両親も学び続ける必要があります。お話ししたい二つ目の指針は守りです。何から守るのでしょうか。肉体的そして霊的な害から守るのです。子どもたちに神聖な価値があると教えるとき、家族で教会に集うとき、家庭の夕べを開くとき、家族の祈りをするとき、共に聖文を研究するとき、私たちは子どもを守っているのです。どれも簡単な事柄ですが、非常に力強い守りとなることを明かします。宣言では両親には子どもを守るという神聖な義務があると教えています。虐待には精神的なものもあります。伴侶や子どもを侮辱する、価値のない存在として扱う、愛情をかけないなどです。妻や子どもを叩いたり殴ったりする父親は家族を守っていません。ある西アフリカの姉妹はこう話しました。教会に入る前は母親も自分たちも父親から叩かれたそうです。でも今は私たちが神の子供であると理解しているのです。いるので尊敬と優しさを込めて接してくれます。両親は子供がどのような友達を選ぶかを知ることで子供たちを守ります。ある10代の少女は夜の活動について父親から尋ねられて怒りました。父親は宣言について説明し、自分が家族の守り手になるべきであり、彼女を愛しているからこそ本当に安全かどうかを確かめたいのだと言いました。またメディアの影響からも守る必要があります。子供たちがテレビや映画、友達の家で何を見ているかを知るようにしてください。うちにコンピューターがある場合は、それが間違いなく徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや賞賛に値することを提供する手段となるように常に注意してください。生ける預言者に従うときに守られます。モルモン書を読むようにというヒンクレ大官庁の勧告に従ったとき、家族はどのように守られたでしょうか。イギリスのある姉妹から手紙を受け取りました。こうありました。夫が教会に行かないと決めてから大変辛い1年を過ごしました。夫はずっと活発で監督会で奉仕したこともあります。どうしたら憤りやと苦しい思いを感じずに済むのか、主に何度も叫び求めました。子どもたちとは家庭の指をし、祈りを続けていました。物申しを読むように言われた後、神殿である促しを感じました。それは私と子どもたちだけで聖文を読むのではなく、夫が家にいるときには子どもたちと聖文を持って夫のところに行くというものでした。それから毎晩夜9時になると夫のところに行きました。最初は嫌がりましたが、今では一緒に読んでいます。教会の集会にも来て、家族の夕べにも加わり、福音についても教えてくれるようになりました。子どもたちは主の足となり、贖いをもたらす愛の言葉を夫のもとに運んだのです。家族にとって素晴らしい祝福となりました。最後に3番目の指針は、養い育てることです。養い育てるとき、どのような行いを見るでしょうか。どのように感じ、どのような言葉を聞くでしょうか。養い育てるときに目や耳や心に触れる事柄は、この聖句に表されています。説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさによると書かれています。例を紹介しましょう。養い育てるとは愛によるしつけだと思います。ある若い母親は子供が言うことを聞かないと、子供の顔を覗き込んで、お母さんの言うことを聞きなさいと言うそうです。子供には賢い選択をするように教えなければなりませんが、子供の下行いの結果を取り除くことはできません。天の御父の計画の基本は選択の自由であることを忘れないでください。 養い育てるとき心に触れるものは何でしょうか。家庭で教え、良い関係を築く機会はほとんど日々の生活の中、ちょっとした予期せぬ瞬間に訪れるものです。夕飯の時間はお互いを結びつけ、日々の出来事を話し、聞き、励まし、さらには笑い合うひとときです。笑いは重荷を軽くしてくれます。父親、母親の皆さん、愛する人たちのために定期的に食事を共にしてください。子供が成長し自立すれば親の務めは終わりでしょうか。いいえ、決して終わらないのが理想です。私たちが携わっているのは永遠の家族を導くという偉大な務めです。夫と私がイギリスで伝道した時、息子の家族が会いに来ました。その時に息子が言ったことを忘れません。教えてもらいたいことがあったから来たんだ。一度に親になったらずっと親なのです。素晴らしいと思いませんか。12月にモルモン書を読み終えた時、私はあることに気づいて圧倒されました。それはモルモンでさえ成人した息子モロナイに対して次のような勧告を与えていることでした。我が子よ、イギリス、キリストに忠実でありなさい。キリストに支えられて、キリストの憐れみと寛容と、キリストの栄光と永遠の命と願う望みが、とこしえにあなたの心の中にとどまるように。養い育てるとき、どのような言葉を聞くでしょうか。時として10代の子供から二言以上の答えを得るのは難しいものです。それを改善するのに非常に役立つ質問を見つけました。今あなたが抱えている一番大きな悩みや努力目標はどんなことですか、という質問です。彼らは心を開いて答えてくれるでしょう。その時はただ耳を傾けてください。裁きやアドバイスをしないで、ただ聞いてください。関係や絆がどれだけ強くなるか驚くことでしょう。監督や副監督の皆さん、青少年との面接でこの質問が力強い助けとなるでしょう。家族の祈りも人を養い育てます。両親の小さな寝室のベッドの脇に父と兄弟と一緒にひざまずいて聞いた父の祈りは忘れられません。入院中の母に祝福があるように主に嘆願し、心を注ぎ出す父の祈りを聞きながら祈りを聞いてくださる天、神が天におられると知りました。子供のために学校の勉強や一日の守りを祈ってください。私たちの祈りを聞くときに、子どもは親の愛や期待を知ることでしょう。指導者は使えるべき家族をどのように強め助けられるでしょうか。ここでも同じ指針が当てはまります。提供し、守り、養い育てるという原則を使ってワードの家族を強められるのです。指導者は親の責任を奪うのではなく、親を尊重することによって支援します。良き助言者となり、関心を示しながらも物事の進め方は両親の方法を尊重します。ある母親の経験です。10代の息子たちは夫や私には話もしてくれないようでした。友達の影響から親には耳を貸さなくなりました。ありがたいのは、指導者が息子たちの助言者となり、親の役割を取り上げないように息子たちの話をよく聞いて、私たちの方針を伝えて、親に再び心を向けるように導いてくれたことです。どの家族も必要を抱えています。特に一人で子供を育てている母親の皆さんに心からの言葉を送ります。ある母親のことを話します。彼女には子供が5人いて、夫はイラクに派遣されました。彼女はこう語ります。2月の初めに夫がイラクに行った時、家にはちゃんと動く車が3台ありました。でも11月までに3台とも壊れてしまい、そのうちの2台は修理できませんでした。同じ頃、17歳の息子から、福音が真実かどうかわからないから伝道には出ないと聞かされました。私の人生で真剣の祝福が必要な時があったとしたら、まさにあの時でした。日にちや場所は覚えていませんが、その時期、愛ある真剣者から幾度か祝福を受けたことをはっきりと覚えています。 ホームティーチャーに電話すれば、いつでも助けが得られることを私はいつも知っていました。二人とも我が家の車を直すことはできませんでしたが、私が必要としていた祝福を与えてくれ、車を直せる人を探してくれました。ホームティーチャーのおかげで、この家族の生活は大きく変わりました。親が一人で子供を育てている家族を、ホームティーチャーがよく知り、信頼を得て、真剣の祝福を授けるなら、大きな違いを生み出すことができます。監督、大祭司、グループリーダー、長老定員会会長の皆さん、こうした母親もまた独身の姉妹と同じで、家庭に真剣の祝福を必要としているのです。インクレ大官庁は10年前宣言を発表したときに、じわじわと世の汚れに染まることについて警告しました。この予言的な宣言の中で、主の家族に関わる標準と教義とその運用が再確認されました。対照的にこの世は女性や母親の役割を指摘しようとしています。現代の女性に必要なのは立派な職業を持ち、組織に所属し余力があれば子供を持つことと教えています。母親の栄えある役割は時代遅れになっています。はっきりと言います。神の計画によって与えられたと知っている事柄がこの世に脅かされるのを許してはなりません。姉妹の皆さん、少しの間皆さんに向けて率直に話したいと思います。松実聖徒イエスキリスト教会の補助教会の会員として、家族という単位を養い育て支えるのは私たちの祝福であり責任です。すべての人は家族に属し、そしてすべての家族が強められ守られる必要があります。家族を切り盛りする上で私が最も多くの助けを得たのはまず母親と祖母からでした。次に住んでいた様々な場所の婦女教会の姉妹たちからも学びました。技術を学び、人々がそこにいたいと望むような家庭を築くという喜びを習いました。2006年1月発行の新しい家庭家族個人を豊かにする紹介および活動のガイドが出ています。さらに柔軟な形で全ての姉妹たちが婦女教会に参加できるようになっています。婦女教会の指導者の皆さんが計画する集会や活動は必ず全ての姉妹たちの家庭を強めるものとしてください。家庭訪問は家族を支えるためのもう一つの方法です。すべての姉妹に家庭訪問教師となる機会があるように願っています。家庭訪問教師は姉妹を霊的に強めるだけでなく、養い育て必要を判断するという独特な責任を持っています。婦女教会指導者の皆さん、福祉委員会で率先して働きかけ、家庭訪問教師から挙げられた霊的また物質的な助けについて報告してください。既婚者の皆さんはどうぞ思い返してください。伴侶のどのような点に惹かれて恋に落ちたのですか。これを思い出せば許しの心が持てるでしょう。お互いに愛を伝えてください。妻は夫の心に自尊心を築くことによって大きな違いを生み出すことができます。夫は愛してるよという簡単な一言で最悪の日でも明るくできるのです。両親が子供に与えられる最も偉大な贈り物は夫婦が愛し合っている姿を示すことです。義にかなった子供を育てる上で親の務めは提供し守り養い育てることで、夫婦は対等のパートナーとして責任を果たします。指導者も同様です。指導者も親も大変な仕事を負っています。落胆してもとにかく歩み続けます。家庭や教会の奉仕を通してキリストの純粋な愛について多くのことを学びます。両親も指導者も天の御父が注いでくださる愛を子供に与える必要があります。モロナイ書8章17節にはこうあります。私は慈愛すなわち永遠の愛で満たされていると主の御言葉を加えてください。完全と平和の絆である慈愛の絆を街灯のように身にまといなさい。皆さんにお勧めします。行うすべての事柄において慈愛の街灯を身にまとってください。キリストの純粋な愛によって家族を包み込んでください。天の御父の身元に帰り永遠に共に住むためにも、家族として指導者として皆さんが愛する人々を慈愛の街灯で覆うことができますように、イエスキリストの御名によりアーメン。